なまあ階段行きますか。
はいはい。
昨日かな、うん、ちょうど俺マツコの今ここのこの部屋で、
うん、
マツコの部屋、マツコのマツコのと村上あの
あ月曜から夜更かしですね。
はい。関ジャニの村上さんがやってる、はい、マツコのやつで、
うん、
なんかね。いきなりねその街頭アンケートみたいな、
うんはいはい、
最近ゾッとした話みたいな感じで、
うん、
こうまあ街頭で聞く中で、
うん、
結構怖い階段がいきなり出てきてね、
う
ん、もうこれはテレビでやってた階段です、
はいはい、
あの僕らのあれじゃないですけど、なんかね、まあ、みんなで、
うん、
あのいわゆる心霊スポットで有名な、
うん
トンネルへ行ったんて、とある、
はい
まあ、男女何人かで行ったでしょうね、
うん、
行ったと。で、あ怖いなみたいな、
うん、
その辺歩いて怖かったねみたいな感じで車に乗って、
うん、
帰ると、まあ、帰り道に一人の男の子がお腹痛いって言い出したんて、
うん、
であじゃあまああのって言ってコンビニで止めて車を、
はい、
で、うん、コンビニのトイレを借りたんて、
うん
全然帰ってこないってその男の子は、うん、全然帰ってこないとでおかしいなと思ってそんでコンビニのトイレ行ってもいない、
うん、
であれどうしたんやろって言ってたら、うん、電話が鳴って、
うん、
その男の子から、
うん、
でなんで僕置いて帰ったみたいな、まだその男の子はトンネルにおったんや
おお、
ね、今車に乗っとったやつは誰やねんっていう
ああ怖っ、
うん
トイレじゃない
さらっとああさらっとしてました、ね、
短時間でその、
うん、
階段を出すっていうのは手だれですね、
うんうん、女の子も喋るのも上手やった俺より上手
へえ、
うん、ということでね、
うん、始まりましたけど
今日はね実はあの、別スタジオでちょっとやってるんですよね
そうなんですよ
あの、
うん、
本スタジオが、
うん
あまりにも暑すぎると。
はいはい。
で、エアコンもあるんですよ。エアコンというかね、うん、あの、下り、一人用クーラーみたいなのを買って、うんうん、プラス扇風機でやれば、
うん、
暑さ自体はしのげるんです
よ。そうですね。
けども、それだったらね、もう音がうるさすぎて。
ああ、そっか。
収録にならない。はい、
それで。
ということで、もう今日は急遽。
第二スタジオ。
第二スタジオ。
すごい人の家ですけど。
人の家。そいつが今、あの、餃子屋で仕事をしてる。
すいません。
その間ね、その間、あの、ちょっと、借りて、
はい、
あのやらせてもらってます、はい、快適やね
快適ですね、は
い、快適なこの環境の中で階段読ませていただきたいと思います、
うんはい
はい、まずね勝元さんという方が、はい4月にくださってる、
うん、結構前ですね、
はいはい、あのメールからいただきます、
うん、
これは私の母が看護師時代独身寮にいた時の話です、
うん
今は引退してしまいましたが母が独身寮にいた時に何度か深夜に訪ねてくる人がいたことがあるみたいで、
うん、
その日も母は仕事を終えて自室にいる時に寮の管理人から面会の方が来ていると言われ玄関に向かうと自分が担当している病室にいたおばあさんが立っておりびっくりしつつ話してみると今までありがとうね本当によくしてもらってありがとうと言われ普通に対応しておばあさんは帰ったそうです、
うん、
母は退院の挨拶に来てくれたのかなと思って次の日病院に行くとそのおばあちゃんが昨夜亡くなっていたと聞いたそうです、
うん、
母のいた病棟はいわゆる週末医療の現場なので自分で動ける患者さんはいないのでおばあちゃんが歩いてきた可能性はほぼなくあれは生き霊だったのではないかと思っているそうです、うん、そしてもう一つ不思議なのは独身寮に面会に来たのが面会時間をとうに過ぎた時間だったのですがその日は管理人さんが何も言わず面会の話をされていたことですその後管理人さんに聞いてみると、うん、よくあることらしく亡くなる前に看護師に患者さんが会いに来る場合だけは面会時間関係なく連絡するみたいです そう、管理人さんもすごいよな。わかんねえな。
当たり前のことのように。
あ、
あ、この人生き量や。
もう死ぬ人が来たみたいな。はい。
すごいな。
はい、
看護師、こういうのありますよね、
看護師さん、あるあるよね、うん、もうもはやね、もう階段なんですけど ね、結構やっぱりいろいろあるんやなっていうね。
悩んでた人いましたよ、この前ね。
あ、そうなんや。
うん、それこそ、オグヤンの友達でね、
うんうん、
ヘラブラウンジの PA のね、
はいはい、
電話かかってきて、
はい、
あのさ、お払いできる人知らんって言われて、
うん、
で、どないした
ん、うん、そんな喋り方。
え、オグヤン、じゃあ、オグヤン電話来んだ。
あ、オグヤン。
オグヤン。
オグヤンか。はい。
で、どないしたんって言ったら、その友達の看護師がね、
うん、
あの、担当してた、まあ一緒かな、うん、担当してたおばあちゃんが亡くなったんですよ。うんうん、亡くなって、
うんうん、
次の日から出るようになったんですと、
はいはい。
で、家でも、うん、その、うん、付きまとわれて困るって言って。
あ、懐かれて、
はい、
優しい人なんやろね、
うん
うん、
でここのお祓いしてもらうとこ行こうと思うねんっていう、なんかホームページのめっちゃ怪しい寺、姫路のこれやばいんちゃうって
どこなんす
か姫路のね、
うん、
だっけ
調べたら分かんない、
え、出てきますよ、姫路除霊で、
あ、姫路除霊で出てくるの、あ、もう検索して一発目で
行って、ね、一発目で出てきた、
うん、え、そんな話ないよ、条例書、
妙禅寺
ね、あ、ここででもお祓いしてくれんねや、
はい、
で、
いやーで、それじゃ一応三木大雲さんに言うって言って、ネタも込みで、
はい、
で言ったらちょっと半年待ちになったんですよ、
三木大雲さんマジで、
はい、
やっとるなやっとるな
すぐ行けるかなと思って、
先生のパワーでいけるんじゃん、
いや、あかんかったんですよ、直で言ったんですけどね、
え、あかんかった、
はい、
あ、すいません、
半年待ちなんですよって言って、そんなにいいっすかって、
俺と大雲さんの中じゃないですかって言わんかった、
もうなんか
もうそんな取りつく島もない感じ、
あの
もうそんなやつ
ばっかり、レベル違うぞっていう感じのあの、あなたのもうタレントですからね、だいぶさ
あ、そうなんや、うん、
まあまあそんな感じでは言ってなかったですけど、
うんうん、
その、
うん、
もうちょっとパンパンに詰まってるんですね、
うんう
ん、ああ、そうか、
妙禅寺さんでええ
よ、いや、それで言ってるんですよ、勝手に、
あ、言ってんね、
勝手にね、
うん、
それで行ってくれって言ってるのに、行くんやったらね、
はい、
うん、行ってきたらしいわって言って、
うん、
どうやったんって、
うん、
全然取れへんって言って
取れへんね、
全然取れへんみたいですね、そうそう、
うん、じゃあフィリピンのとこ行くか、その人はエクソシストやるって言ったからな、
ああ、うん、フィリピンまで行かなかった
です
か、
うん、もちろん、もちろん、
まあでもね、ちょっと困ってるみたいですけどね、
うん、なるほど、
うん、
まあ、看護師さんも大変ですね、それは
看護師さんあるあるですね、
はい、もう一個あるんですね、勝さん、
まあ、
うん、
連続で、
はい、私は北海道網走市出身なんですが、網走といえば刑務所なので、うん、刑務所絡みの話をさせていただきます。現在の網走刑務所はそれほど凶悪犯が来るわけではなく、10年以下の懲役囚が多いんですが、明治時代の網走監獄時代は北海道開拓の労働力として刑期が長期の凶悪犯が多くいて、劣悪な環境で道路などを作っていたそうです。真冬の北海道の気候や監獄自体の環境から死者も多く、現在も監獄近くにある山頂墓地と言われる囚人の共同墓地という場所もあり、数々の心霊体験がある場所もあるのですが、
うん、
どんなバカな地元民でも近づかないほどのスポットなどで今回は割愛します、
う
なので、
うん、
今回お話ししたいのは山頂墓地の話ではなく、
うん、
網走市から北見市へ向かうための道である北見峠の鎖塚についてです。現在網走市から北見市へ向かう途中で二手に分かれている道があり、一つは道道104号と、うん、もう一つは明治時代に作られた道があります。その明治時代に囚人によって作られた道沿いに鎖塚があります。網走北見間を通る北見峠を開拓した際に死亡した囚人を祀ったものなのですが、道路周辺には今でも囚人の骨と鎖が埋まっているそうです。そのような道なので、通った時に鎖につながれた囚人を見たり、
うん、
鎖を引きずる音を聞いたりしている人はたくさんいたのですが、ある夜の日、峠道なので先の視界がほとんど見えないような時に走っていた車が鎖塚の付近で地面に描かれていた進行方向表示の矢印を見てハンドルを切ると、その先は道路ではなく山壁に向かうような方向に向かっていました、
うん、
慌ててブレーキを踏み何とかぶつかる寸前に止まれたのですが、ふと周りを見ると例の鎖塚がありました。もともとこの道には道路に矢印なんて書いてなく、事故りそうになった友人が戻ってみても矢印なんてなかったそうです。この道を作るのに推定300人近くの囚人が犠牲になったらしいので、今でもあの世から呼び込んでいるのかもしれません。
なるほど。ああ、
なるほど。
いやな、
北海道かいな。怖いですね。
事故らそうとしてますからね。
ね、怖いですな。
うん。
カズミさん、今も網走なんですかね。
ああ
。どうやったかな。なんか書いてあったかな。もう忘れちゃった。山頂墓地ってのはもう鉄板やね。先生も行ってこなかったます。
ますね。
うん、山頂墓地。ドッジボールしてる場合ちゃうで。
ドッジボール。ドッジボールさせられましたね。
はい。ね、笠原さんという方からメールいただいております。
初めてですか。
初めてかな。うん、どうやろう。先日、
ええ、
これ何？ガモン先生の会談会で、
うん、
加古川の中学2年生の霊媒師の話を聞いて思い出したことがあります。そんなしてんねや。
あ、すいません。
まあいいじゃないですか。
すいません。
昔私が登校拒否になった時、新人深い親戚たちは、うん、なんか悪いもんがついとるから学校に行かんくなったんやと言い、親戚と一緒にいくつかの占いや信仰宗教を巡ったことがあります。自分は当時占いや宗教を一切信じていませんでしたが、口下手だったので行きたくないとは言えませんでした。巡ったものの一つに姫路のトランプ占いおじさんという人がいました。今は亡くなられているようですが、当時は結構有名な人のようでした。菓子折りを持って母と親戚とでトランプおじさんを訪ね、なぜ私が学校に行かないのか原因を探ってもらいました。トランプおじさんの家を訪ねたと思います。
うん、
過去お店で占いをしている時もあったそうです。本当に普通の部屋でちゃぶ台があり、そこで占いをしてもらいました。ちなみにトランプおじさんは細身で眼鏡のハゲた人で、その隣にはおじさんと同年代の奥さんがデンと存在感のある感じで座っていました。占い方は詳しく覚えていませんが、ちゃぶ台にトランプが並べられ、いろいろ質問されたり言わされた気がします。おじさん曰く、あんたと弟の部屋を交換しないとダメだ、位置が悪いということでした。私と弟はそれぞれ部屋を持っていましたが、私の部屋の位置には男が、弟の部屋の位置には女がいた方がいいということだったんだと思います。その後お祓いをしてもらうことになりました。座布団に座る私の真向かいにおじさんが座り、私の指をじっと見なさいとおじさんが顔の前で人差し指を立てました。顔と顔の距離は 7、8 センチで、 とにかくじーっと顔を見られて何かこちらの悪いものを見極めようとしている感じでした、
うん、
私はよくわからないトランプ占いのおっさんと顔を突き合わせている状況とおっさんの鼻息が当たるのがかなり面白く笑いをこらえるのに必死な状態でした。その後後ろを向かされ数珠を手に持ったおじさんに何か念じられたと思います。そのおじさんからかなりの真剣さが伝わり、そこはちょっと感銘を受けました。まあ結局その後も学校には行かず、また別の宗教をいくつか回りました。ガモン先生が加古川の中学生に狐がついていると見極めてもらった時とトランプ占いのおじさんのお祓いの感じが少し似てると思って思い出しました、
うん、
地域も加古川と姫路とちょっと近いので何か関係があったりするのかなと、師匠筋などの関係もあったりするんでしょうか。全然違ったらごめんなさい、すみません。そういえば賀茂先生は定休霊のお祓いはされたんでしょうか。定休霊の行方気になっています。またこれは上記の話とは全く関係のない話ですが、先日神戸元町のドトールコーヒーで4人席を1人で陣取ってるおじさんがいました。迷惑やなと観察すると、おじいさんはノートパソコンで作業をしているようでした。さらによく見るとそのノートパソコンのカバーになぜかデカデカとデヴィ夫人の顔が印刷されていました、
うん、
横にはスカルノ大統領がいたので多分相当若い頃の写真だったと思います。その話を母にしたら、母も何年か前の神戸祭りでデヴィ夫人の写真が印刷された大きなトランクを持った人を見たことがあるとのことですグラサンをかけた髪がもじゃもじゃのおじいさんだったそうです。私が見た人と同一人物だと思います。デヴィ夫人をかなりリスペクトしている人なんだと思いますが、お二人は見かけたことがありますか。もしかして神戸で有名な方なんでしょうか。
いや、ないあります。
この人でも兵庫県民ですね。
ああ
ね、どうも。
誰でしたっけ。え、笠原さん。
笠原さん、うん、
うん、
デヴィ夫人のな、あ、元町のドトールってあっこやろ多分。新生銀行と、
はいはい、
港銀行の間にある、
はいはい、
あれやんな多分。
そうですね
と思うんですけど、うん、どうかな、
見たことないですね、
うん、喫煙室には、
うん、
俺ももう長いこと言ってないけど、
ええ、
よう行ってた頃は喫煙室にね、うん、英語の勉強してるじじいがいるんですよ。
うんうん、
ずっとね何か言ってるんです、
うん、
なんか何かっていうのはね、多分英語でそれもね、
うん、
英語のねラジカセかなんか多いと思うね。
ほうほう。
で、まあ、でっかいというかそのちっちゃくないというか、
はいはい、
CD ウォークマンとかじゃない、
はいはい、
ラジカセ置いて何かやってたようなもんね勉強してはるというか、うん、
ああまあ、
うん、
若干うるさいぐらいですか。
じゃ、まあ結構うるさい、結構うるさい。まあ確かにね、
うん、
あ、変わった人多いな。まあ俺も含めてそう思われたかもしれへんけど、
はい、
元町のドトールな、ものすごいキータイプ、うん、パソコン打つ音がうるさいおばあさんとか
パチパチパチってエンターとかパチン、
そうそう、バーンだからできる感じの風の女の人やねんけど、はい、そのもうむちゃくちゃうるさい、聞かしてるとしか思えない、うん、まあでもこれ姫路のトランプおじさん、
うん、
まあでも多分何ちゃんやった、
天音ちゃんの
思想とかそんなんではないやろね、
うん、天音ちゃんは岡山から
出てきてるし、うんうん、でもまあ一応ね加古川は陰陽師の里というかね、
ですよね、
そういうのもあるし、うん、まあ加古川からこう姫路
にかけて
結構いろいろあるのかもしれないですね、うん、
調べたらね
、トランプ占いおじさんってなんかでもこう、
うん、
やばそうだね、うん、
風水的な、なんか
感じかな、うん、うん、結構真剣にこうお祓いを、
うん、受けてる
ね。だからその、うん、トランプ占いもしてお祓いもするわけやろ、
うん、
うん、ちょっとどういう感じかね。あと姫路っていう土地柄がまたこう何やろ、いいよね、
うん、
そのいいんやろなっていう、なんていうかこう姫路っていうだけで、
そうですね、なんか
情景がね、
うん、1.5 倍こうなりますね。、うん、雰囲気が出ますよね、
はいはい、ね、まあ、あの県民の方で、
ええ、
これだからどこ座談会会談会どこだったこれ。
いやー、ちょっと覚えてないですね。結構散らかしてますからね。どこやろ
う。大阪の俺らのイベントではないよな、多分。よそでやってんのよ。
よそでもやってますけど。
まあ、ほんならよそやな。
俺そうですね。それやったら言いますもんね。うん、その、ロフトのやつか、
う
ん。
ロフトのやつやったら多分俺がやったと思うから。うん、
ああ、
うん、うん。まあ、そうですか。うん、
まあ、定休例は取れないですからね。定休例はもう定休例の
一生分ですから、
レベルも上がらないっていうことですから。
はい、はいはい、そうですね。はい、またね、あのちょっと、
うん、
あの剣絡みの話、
そうですね、
あの送ってきてください、
ね、はい、貴重ですからね、
あの行動範囲もかぶってるということですから ね、
うん、
ですからね。はい、これいきましょうか。
あ、まだあります。
ありますよ。センスさん、
はい、
センスさんが怖い話を送ってくれました。
あ、そうです
。クリミナルカルギラにも来られたんですね、はいはい、私が高校生の頃の夏休み、
うん、
男の友人3人が私の家に遊びに来ており、
うん、
ゲームに飽きてきた頃、一人の友人が話を始めました。
うん、
ティーコにある廃墟のラブホ知ってると。誰も知らなかったため、うん、詳細を聞いてみ、半年前に先輩が亡くなった話、はい、あれ屋根の雪かき中転落して亡くなったって話だったけど、実際ティーコにある廃墟のラブホで亡くなったらしいよ。さらに友人は詳しく話し始めました。雪の降る中、先輩4人でティーコの廃墟のラブホに。そこは3階建てのラブホで、入り口正面に受付、受付の横に扉、そこを入るとまっすぐな廊下、廊下の左側に各部屋の扉がある作り。先輩たちが廊下から部屋に入るとお風呂、洗面所の蛇口から水が流れ始め、驚いて急いで外に出て息を整えていた時、
うん、
一人の先輩が自分含めて3人しかいないことに気づく。気づいた時には時すでに遅く、3階から一人の先輩が飛び降りて亡くなったという内容でした。そんなの嘘に決まってんじゃん。でも面白そうだからと、ちょうど暇を持て余していたこともあり、その日の夜にバイク3台、計4人でそのラブホに行くことになりました。
うん、
ティーコの周りの道路は舗装されているのですが、その舗装された道路から舗装されていない道路に入り、左折右折すると、バイクのライトに照らされたラブホが正面に現れました。それぞれがエンジンを切る中、私もエンジンを切ったのですが、あまりの不気味な静けさに思わずエンジンをかけ直し、私のバイクだけエンジンをかけた状態でビビリだなと言われながらラブホの中に入ること となりました。
うん、
受付の横の扉から廊下に入ると、左側に扉が5つ、突き当たり正面に1つ、突き当たり右に階段といった作りでした。早速1つ目の扉を開き、中に入って懐中電灯で照らしながら物色していると、突然シャーッと水の流れ出す音が聞こえたため、お風呂場を覗く。お風呂場 洗面所の蛇口から勢いよく水が流れ出していました、うん、驚いたは驚いたのですが、水は流れていたと事前に聞いていたため、そこまで怖くはなく、きっと自動で流れる仕組みなんだねと喋りながら、隣の部屋隣の部屋と確認してまいりました。結果、廊下左側の部屋すべての蛇口から水が勢いよく流れ出ていました、
うん、
やっぱり水が自動で流れる仕組みなんだよと話しながら、私は廊下突き当たり正面の部屋にの扉に手をかけました、うん、扉を開くと目の前でフラッシュをたかれたような真っ白な視界になり、その真っ白な光の中に無数の白い玉が浮いているように見えました、
うん、
私はうわっと言ってよろめいたのですが、すぐに視界は慣れて部屋の様子が目に入ってきました。部屋中の天井から無数の首吊りの紐が垂れており、その首吊りの紐の輪っか部分、そこに先ほどの無数の白い玉がピタッと重なりました。私はあまりの恐怖に全力疾走でラブホから飛び出す中、後ろからは友人の声で、どうした、何があった、逃げるな。私のバイクだけエンジンがかかっていることもあり、すぐにバイクにまたがり逃げたのですが、舗装されてない道を左折すると目の前に大木がクロスに2本倒れていました、
うん、
私はパニックになりながら草むらにバイクで突っ込み、なんとか舗装された道にたどり着き、近くのコンビニに逃げ込みました。後から友人3人がコンビニに来て話をすると、首吊りの紐は全員見ていたが白い玉を見ていないとのこと、あと逃げるなとは誰も言っていないということでした。これが私が高校生の時体験した怖い話なのですが、5年後この話を大学の友人に話したところ、再び行く流れとなりました、うん、私は久しぶりであったため一人で日中に下見をするためバイクでティーコに向かいました。その途中カーブを曲がりきれず右腕腰を骨折、意識不明の重体だったそうです、うんうん、私が意識不明から目覚めた時、ベッドの横でお坊さんがお経を唱えていました。状況が理解できない中で、私が死んだからお経を唱えているとは考えず、お祓いなんだろうなと考えていました、うん、でも誰にも心霊スポットに行くだなんて言ってなかったのに、なんでお祓いなのか疑問でした。当時なぜお祓いしているのか聞いたのですが、家族もお坊さんも誰も教えてくれませんでした。事故当時の記憶が曖昧で、事故について詳しく聞いても誰も詳細を教えてくれないまま5年後、事故について忘れかけ、ある日突然父親から私が発見された事故現場の話をされました。私が発見された場所はティーコを祀る祠の一つだったみたいで、鳥居をへし折って倒れていたそうです。そのため私はお祓いをされていたそうです。めちゃめちゃええ階段じゃないですかこれね。
これすごい階段ですよ。
これよね、このぐるぐるっとこうねじってくる感じ、いいじゃないですか。
すごいな。しかも体験してるんですね、
うん、本人の体験なんですからね。
すいません、どこの話。
ティーコっていうのは別に隠すことないと思うんですけど、タマコらしいです。
タマコ、
うん、まあ関東の話ですね。らしいですね。
怖、はい、首吊りのその縄っていうのは、
はい、
その見えたってことですね。
見えた、それはあったんやと思う。ほんまにな。
あ、ほんまにあ
った。無数にこうぶら下がってたっていう。
幻覚じゃなくて、
うん、 そこにこう玉がポッポッポッポッはまってる。ねえ、まず先輩が実際死んでるしね。
あ、
センサー死にかけてるやん。
ねえ。
センサー、あの、多分挨拶したと思うんですけど。
そうですね。こんな、
はい、大事故になって。ご無事で何より。
高級階段。ね
え。これ高級階段ですね。
高級階段。
これよね。こういう階段をね。
ぐにゃぐにゃしてい
く、ね。いいですね。
ですね。
はい。これは、先生また、どっかで。
俺も、あの、送ってきてくれたってことは、もう階段狩りに合いますから、これ僕の。
階段狩り。
血月ゾーンのものでいいんですね、これ。
先生が、またよそで偉そうにやると。
すぐやったりする。
ネタに困ってるからね。
名古屋でやる可能性ありますね。
ああ、そうか。
ええ、
ああ、でもいいじゃないですか、なかなか。
そうですね、うん。
ね、鳥居を追って、倒れていたそうです。
いや、これもうか、いじらんでいいですよ、これね。
もういじらんで。
パッケージで来てくれてます。
いじらんでいい。ですね。ほんなら僕から行こうか。
すごいな。
僕がちょっと、はい、ね、僕もね、昨日、
はいはい、
おとつい、広野さんと遊んでた。
はいはい。はい、
おと、先生らの、あの、はちゃめちゃライブの時やから。
日曜なんで、
昨日か。
おとついです
ね。おとつい
か。はい。
うん。おとついね、だから広野さんらと、うん、まあ、広野さんやっても分からへんのけど、
うん、
あれペケーニョ行ってね、
はいはい、
でまたペケーニョはやっぱりいいね、階段狩りには
ペケーニョいいっすね。
まだね、そこに来てた、まあ、あの、うん、主婦の女の人、綺麗なね方でしたけど、まあ、
やっぱあの酒飲む場とかってやっぱり一つネタ探しはあるんですかね、
うん、
あれバーみたいな、
はいはい、うん、女の子がね、
うん、
まあ、階段っていうか、
うん、
ちょっとね、こう陽介君に相談してるわけ。
ほうほう。
で、その話っていうのが、
うん、
これでまあ、昼寝してたら、
ええ、
弟としてたら、自分のデコから、
ほう、
ギューって、あの、
糸みたいな。
いやいや。
なんか出てるんですか？
幽体離脱。
ああ、魂みたいなのが。
うん。自分が、ズボーって抜けたんやって。
ほう。
んで、もう、ブワーって上行って、
うん、
もう、ずわーっと空も抜けて、
はあ、
でもう大気圏、
あ、そんな
大気圏外ボーン行って、
はいはい、
もうどこまで行くんやって、
はい、
うおーと思ってふわーって行って、
うん、
どこまで行ったかって言ったらふわっと出たら、
うん、
それはな、宇宙の外やってた。
え、あ、へえ、
まあ、分からへんけど、
うん、
もうダーって出たとこが、
うん、
もうあ、これ宇宙の外側やなって思う感覚があってん
で。リアルに感じた
んですね。感じてて。
はい、
で、わあ、えらいとこまで来たなと思ったら、
うん、
シュシューン、シュラシュラシュラシュラってこう、
あ、戻
った。また戻ったんやけど、その時に、うん、こうな、デコにな、
はいはい、
紫の渦が、
ブ
ワーって渦巻いてて、そこに吸い込まれるように自分がまたシュバッと入って、
はいはい、
パッて起きたん
や
って。
すごい体験やな。
あっと起きても、ここにな、感覚があるって、デコに。
あ、なんかこう、出た後
み
た
いな。そうそう、出て入った。その、紫の渦の感覚があって、
はいはい、
まあ、その、よくある幽体離脱って言ったら、まあ、それまでやねんけれども、うん、あまりにもリアルやったんですよね、って。
ほう。うん、
怖くなって夢判断とかでもいろいろ調べたんやけど、
うん、
ちょっとその紫の渦っていうのがどういうことなのか分からなくてみたいな。
こう、
うん、なかなか、
うん、宇宙の外に、
そうそうそう、
結構ね、その、うん、 空ぐらいまでですよね。
なんかね、それぐらいで怖くなってみんな戻るやん。なんか。
行くとこまで行った。
そうそうそう。行って、宇宙のさらに。
外に出たい。
外まで。うん。だから、あとね、
うん、
まあ、大した話じゃないんやけど、
はい、
他に怖い話あるかって言ってたら、
うん、
こう、まあ、高校生の時かなんかに、こうベッドに寝てて、
うん、
ベッドに寝てて、まあ、昼寝か 夜寝てたか知らんけど、まあ、こう寝転がって寝てたんじゃないな、多分寝転がってたら、
はいはい、
こう明らかにこの横に何ちゅうのベッドに誰かが座ったらしい。
おお、気配が
感じ、そうそうそう、その何ていうの音というか、うん、そのほんでこう沈み込む感覚も
グッと
あって、
はい、
でまあそれだけやね、
うん、
話としては、
うん、
話としてはそれだけやねんけど、あれって何やったんやろ、
うん、
みたいな感じやねんけど、これは将来なんかあるんちゃうみたいな、
はいはいはい、
だから将来あのどっかで、ね、多分しょうもないとタイミングやと思うんだけど、
うん、
寝てたら誰かがほんまにここに座って、
うん、
あん時の感覚、
はあはあ、
デジャブみたいな、
はいはいはい
うん、
そのなんか
時空を超えてその
未来が先に
来たみたいな、
はいはい、
ぴったり来るそのベッド横に座りが、
はいはい、
そのうち来るんちゃうかみたいな話、
ああ、うん、なんか面白いですね、
う
ん、
でも多分それはしょうもないことやと思うね、
うん、
まあ、デジャブってなんか
ありますよね、多分
あるけど、
うん、
決定的な瞬間じゃないよねあれ、
そうですね、
クソくだらんタイミングにピタッとあって、うん、そうそう、あっこれ夢で見たわ。めっちゃしょうもないな、みたいな。
どうでもいいです
ね。な、
うんうん、
そういう感じする。
ああ、そういうことか、
うん。
逆にそう考えるというか。
そうそうそうそう、
はいはい。デジャブの逆ですね。
うん、デジャブを 先に予想するというか、そういう感覚なんちゃう。
ああ、なるほど、
ええ。
なんか変わった体験するんですね、その人。ちょっと。
うん、まあな。
霊的というよりは。
ちょっとね、だから、ちょっとヤンキー。はっきり言ってヤンキーっぽい感じの子で、ヤンキー特有の、
うん
うん、そういうセンスというかなんかある感じだったね、なんかあの
僕に何個かねあるんですけどセンスさんのがすごくて
プロとしてちょっと、あれな、あのそれはでも入れ替えできるからラジオやから、
ああ、お願いします。
スーツさんの後に持っていきます。持っていくかどうかわからないけど、
はい、
まあ、
持っていくかどうかわ
からないけど、はい、できます、はい。
これ僕が最近聞いたやつが、はい、昔一回聞いた話を、
はい、
昔さ聞いた怪談があって、
はい、
で、
はい、
その本人、S さんっていう方から聞いた話があって、はいはいはい、でそれはまだ話してないんですけど、
うん、
でそれの後日談みたいなのが、まあ、あるんですけど、うん、2個一遍にですけど、
はい
はい、これ大阪の川なんですけど、
はい、
子供 S さんが子供の時に、
はい、
その家の近くにその川が流れてて、はい、多分これ大和川やと思うんですけど、
はい
はい、で都会に流れる川やからこう子供とかがみんなそこで遊ぶんですよ、
はいはい、
で、
はい、
A 君っていう友達を誘って中洲に降りて遊んでたんですよ、
はい、
S さんが、
はい、
じゃああの増水してもたんですよ、
はい、
川が、
はい、
でその S さんは助かったんですけど、
はい、
A 君が亡くなったんですよ、
はい、
でしばらくして、
はい、
あの捜索されてすぐ見つかったんですよ、はい、A 君が、はいはい、で、はい、歴史やったんですよね、
はい、
でそっからねそれだけやっとただのこう悲惨な子供の水難事故なんですけど、はい、その A 君の遺体がすぐ見つかったため、はい、S さんも大人たちに混じってその場にいたんですって、
はい、
A 君がこう、ね、転がってるんですけど、
はい、
こう鼻血がねツーッと出てくるんですって、
はい、
A 君から、
はい、
それ結構な量なんですよ、
はい、
でそれが地面にバーッと伝わってきて、
はい、
その S さんの方に来るんですよ。で嫌やなと思って、
はい、
着いたら、
はい、
だから避けたんですよ、
はい、
で避けたらそれがゆっくりね、
はい、
方向変えて
来る、
来るんですよ、
はい、
で気持ち悪いと思って、
はいはい、
また避けます、
はい、
じゃあまた時間をぐーっとかけて
こっちで流れて
くる蛇の歯を這うようになる、
はいはい、
で来るんですよ、
はい、
でそんな体験をそういう気持ち悪いことがあったっていうのを聞いてたんですけど、はいはいはい、それ後々ね聞いたらそれは一回それで聞いてるんですよ、うん、
で
S さんがまた話してくれたんですけど、
はい、
実はその時、
はい、
あの A 君と喧嘩してたらしいんですよ、
はい、
ほんまは、
はい、
であのなんかつかみ合いになって、
はい、
押したんすって S さんが A 君のこと、
はい、
もしかしたら川の縁にはまってもって、
はい、
あのはまったんですよ、
はい、
でもだって腹が立ってるから、
はい、
S さんそのまま
上がった
上がったんですよ、
はい、
ほんで増水してるんですよ。だからある時の
あれは
あれはあの絶対俺のことを、
うん、恨んで、
うん、死んでもあいつは犯人やって言ってきてんねんってこう、
はい、
結構こうあのめっちゃビビりながら言ってたんですよ。
セイスさん大丈夫な、
いやなんか今
精神的に
だいぶヤバくなってる、ヤバいと思いますけどね、
うん、
そういう、
へえ、
うん、前はその
地域もうええ都市の人ですよね、それ。
そうです、そうです。もっと、それはまさにもう上ですよ。
うん、うん。うん、ね。
その、あ、そんな告白みたいな。
俺は、40年前、人を殺した、みたいな感じ。
はい、そうです。
わからんけど。
それかな、うん。そういう話ですね。
へえ。
うん、
いや、うん、うん、まあちょっと話は変わるけどさ、
ええ、
ふとさっき思い出したんやけど、
はいはい、
その話それぐらいでいいですか。
はいはい、いいです。
あのこの前さ、月世界でさ、
うん、あ、そうやそうやそうや、
ね、
言ってました
ね、月世界でさ、月世界の社長にまあちょっと呼んでもらって、
うん、
ご馳走してもらってね、
うんうん、
でなんかこうまた俺も寄せばいいのに、
うん、
しつこく、
うん、
まあ、月世界っていうのは元キャバレーなんですよね、
うんうん、
あのめっちゃええ感じの雰囲気の空間で、
うん、
で先生もちょうどいたから、
うん、
こいつももう階段でね、もう忙しいんですわとか言って、
うん、
おほんまかーって、
うん、
頑張っとんかお前、
はいはい、
社長もね、
はい、
言ってそうなんですよ、やっぱね、だから階段がねいるんですよみたいな、
うん、
社長何遍も聞いてますけど月世界に階段あるでしょみたいな、
めっちゃ嫌いっすからね。
そう聞いたらめっちゃ怒んねんな、うん、けどその時はなんか
何でしょうね、あれ
あんま怒ってなくて、
うん、
いやーうちはそんなまさ見るとか、
うん、
この上になんか女の人がおるとか、
うんうん、
あるまさあるっちゃあるけどこれという話はないでとか言ってな、はいはい、言うてたらまあそれはええねんけど、
うん、
お前らタブセシステムいう話知ってるかっていう話を始めてんな、
うん、
だからまあタブセシステムというのはね、
うん、
まあこれね覚えてもらえて覚えてまあタブセシステムって調べたら出てきますわ、
うん、
要するにその山口県のタブセ、
はいはい、
をのというタブセ町か、
はいはい、
かなんか知らんけど、
うん、
タブセっていうとこから要するにあの総理大臣が2人出ててとか、
うんうん、
で今もそのだからあの安倍さ
ん
が総理大臣になってるっていうのは、うん、そのタブセシステムがいまだに働いてるからやった、はいはい、それはだから何やった大室なんとか、うん、え何やったあの天皇すり替え説、
はいはい、
うん、あの明治天皇すり替え説とか、
うん、
そういうのにもつながる前だ長州ものの都市伝説というか、
うん、
そういうのがあると、
うん、
でまあ、確かに僕もちょっと調べたらまあまあ、まあ、なんかどっかで見たことあるような感じの、うん、ね都市伝説があって、でその面白いのはいまあ、未だにそのだから安倍さんがこう、
はいはい、
日本の 総理大臣として君臨してるということが、
うん、
まあ、その田伏システム発動の証みたいな、
うんうん、
今を生きる都市伝説みたいな、
うん、
とこがあるんですけど、
うん、
それはそれとして、
うん、
神戸のさ、
うん、
まあ、一番いい、まあ、いいとこっていうほどでもないけど、要するに生田新道っていう、
はいはい、
ね、東西の、 あの目抜き通りがあって、うん、でトアロードっていう南北の割とメインストリートがあって、
うん、
でそこに言ったら僕らが根城にしてるヘラバラウンジとか、
うん、
ね、もう あるんですよね、そのクロスロードというか、
はいはい、
四つ筋にね。でそのほんまに、あれが南東角か、
うん、
に山口銀行があるんですよね、
うん、そうなんです
よ、ええ、
う
ん、ほんでその山口銀行に客が入ってるのを見たことがあるかと、うん、
そうそうないんですよね。
ないんです、確かに、
うん、
あっこは誰も出入りしてない
んですよ、うん、
っていうか分かんないですよ、それは知らないですけど、とにかく
でも山口銀行行ってるやつも見た知らんし
でしょ、
うん、
でもね実はね僕ね口座持ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
多分もうね何十年か前に持ってる、
はい、
あの作った記憶があるね。ちょっと変な事情があって、うん、その山口県の人とでもそれはなんかちょっとお金のやり取りすることがあって
作ってっていう、
うん、作ってってると思う。でももうそんなカードもどこ行ったかわからへんし、もう金も入ってへんと思うけど、
うん、
まあまあそれはそれとして、ね、うん、でも確かにあっこは誰も出入りしないですよね、
うん、でまあええ場所じゃないですか、あれ、
ね、めちゃええ場所なんですよ。でどうもあそこが、
うん、
その陰謀論の究極のとこまで行くと、
うん、
北朝鮮の窓口になってるっていうね、
はいはいはい
社長の説明では、
うん、
そういう話でしたよね。
そうですね、
うん、あそこから北朝鮮につながってると、うん、ほんで山口銀行の支店ってもちろん山口県内はいっぱいありますよ、
うん、
でもあの、ね、僕も調べたら大阪、東京大阪神戸なんですよ、
うん、
その神戸は一体何やねんという、
はいはい、
ええ、
まあ、でも確かにちょっと怪しいですよね
言われたらね、うん、確かに
神戸なんでしょうね、
うん、
山口組、
いや違う違う、
そ, そんなベタすぎるか、
その山口とこの山口はまた全然関係ないからね、うん、
あ、
うん、
地方の名前でしょ、
そうなんですよ、
山口県の山口銀行
ですよ
ね、そうなんですよ、うん、社長から陰謀論がね
出てくるとはね、うん、
あの日社長オカルトでしたよね、
結構ね結構ね、あの三宮で絶対に俺はここの道は歩かへんとか、ね、
その場所だけは分かるよ、
ね、そうそうそうそ う, そう
あの裏でしたっけ、
まあまあ、月世界のね、うん、あの裏手ね、あの
とかめっちゃ歩いてるわと思ってね、
俺もでもね、
うん、
俺前から知ってて実は、
はいはい、
社長がそこ歩かへん
っ
ていうの聞いてからあんまり歩かへんして
まあもう俺も歩かん
と絶対歩かへんわけじゃないけど、うん、そのそもそもこんなとこを歩いてるやつらは邪気を持ってるっていうな、
うん、そうそう、
そもそもこういうとここういう繁華街に集う、うん、あのやつら、もちろんその店の店員、
うん、
あのキャバクラの店員とかあいつらも金のことしか考えてないわけやとか、
はいはい、
ね、自分の欲しか考えてない、来るは客は来る客で女の、
うん、言うてましたね、
うん、その邪気と邪気が、うん、ぶつかり合ってたまるような場所、
うん、
だからこそすきっと綺麗にしとかなあかんねんみたいな、
うん、もうね圧がすごくて怖かったその僕
その話とか、
うん、いやもう違うそんなんじゃないそういうマジなんじゃないんすよねと思いながらはいはいって聞いてましたけどですよねって言ってましたけど、うん、でも本気ですよねある意味、
うん、だからうちのビルの前だけは、うん、絶対に綺麗にしとくんや、うん、確かに異様に綺麗や、確かに、
ね、
もう
やっぱ社長ってそういうのあるんですね、
あるかもしれないな、
スピリチュアル大事にするというか、
うんうんうんうん、
まあ、だから本気すぎて逆に出されんのでしょうね。
いやでもあのスピリチュアルは、うん、でも自分の考えやろ単なる。
はいはいはい、ああ、うん、なんかおってじゃなくて、
そうそう、とにかく掃除はしろみたいな、
うん、
あだから掃除はするみたいな感じ。
邪気ね。
でもその邪気の説明のその圧が確かにすごかったよな、
うん、でも階段も言ってましたでしょ、友達がよう見るやつおってって。
そんなんやったっけ、大した階段ちゃうかったやろ、
うん、
ような気すんねんけど、見えるやつ
に見えるやつがおるっていう感じか。
そうそうそうそうそう、
わしは見えんけど、
そうそうそうそう、その程度の話で、うん、見えるやつがおってなぐらいの、うん、まあだからタブセシステムね、
タブセシステムね、ええ、
まあ一応だから本当に今も生きてる、
うん、
あのね、タブセという
街
が、
はいはい、
まあ、日本を支配しててとかいう、
うん、
ね、それがまた朝鮮半島とつながっててどうこうみたいな、
うん、
まあまあまあまあまあ、そういうあの陰謀説ですよね、陰謀論というか、うん、でもここで一つあるのはね、うん、僕ルーツ山口県なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、萩ですけどね、
はあは
あ、萩やからちょっとまた田伏とかとは違うんですけど、
はいはい、ほんでちょっと
分からん、
長州側じゃないですか。
分からん、でも何も感じない
パワーが
感じない発見伝みたいなあれはないわあざが浮かび上がるとかなんないわ
お
う、うん、諏訪山も、
でも諏訪山さんなんか血筋、まあ、血筋ってあれですけど、はい、両家とかもうちょっと、
はい、
あの、
はい、
意味わからんと思ってますけど、っぽいですよね。
僕でしょ、
はい、
僕だからあの両家っていうかね、
うん、
両家という意味、両家っていうか商売人のあれですから、
はい、でもお姫様じゃないですか。
ああ、そのお嫁さんがね、
はいはい、
嫁さんが、
でも親父、お父さん側ですか、
親父側の、
はいはい、
ルーツのルーツだから山口県から、
うん、
出てきてて、
ええ、
で、ね、藤田男爵っていうのとうちの、はい、その先祖が一緒に山口から出てきてるんですよ。
それちょっとでも山口から出てきてます
ね。出てきてるんですよ、うん、で藤田男爵っていうのは、
うん、
だからあの藤田美術館とかね、大阪の、
はいはいはい、
あとあの大公園っていう結婚式とかでよく使う、知らないです
か。ああ、大公園ね、
大公園の、
はいはい、
大阪城の近所の、
うん、
とかはあれだから藤田男爵が残した要するにレガシーなんですよ、遺産なんですよ。
へえ、
遺産なんですよ。でもうちの方も同じノリで、
うん、
だから俺はもともとは、もともとの本籍は、
うん、
あっこですよ、造幣局。
ああ、
今造幣局に本籍があった、だからあの辺におったんですよ、うちのじじいが。
ほう
ほう、らしいです。
ほんじゃあ
それをだから、うん、うちのおばあちゃんが、
はいはい、
本籍を変えたんですよ。
ほう、
勝手に天に、天の三反田にね、
天に
変えてね、変えへんかったよかったって言ったって言ったって言ったら、いや、まあええけどな別に本籍なんか、まあまあ、
造幣局ってすごい場所です
ね。造幣局のあの、うん、そうそうそう、うん、あのあそこやだから京橋の、うん、そうそう、
あの桜の、
そうそうそうそうそうそう、
めちゃくちゃいい場所
ですね。
へえ、買ってきそうな、
うん、そうなんですよ。だもそ
う、うん、
どっかの台で、
うん、
あの食いつぶしたんです。
はあ、
うん、あのなんかおるんですよ。俺らの家族で有名な、
はいはい、
あのなんとかっていうのがいて、あのそのおじいちゃんがもう
一発で
絵に描いたような宝刀息子で、
はあ、
うん、もう幼稚園の時から酒飲んで人力車で幼稚園行ってたっていう。伝説の男がいます。
すごいね。
その人が、もう全部、全部、もう。
食い散らかすと。
食い散らかして。
一台で潰れるんですね。
うん、そこで、もう。っていう話。だから、お墓だけは、ええのが建ってるんですよ。金ある時代に。
はい、あの、
の作ってるんですよ。
迫力あるやつね。
そうそうそうそうそうそう。
エヴァンゲリオンみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。うん、だからほんで永代供養の金も払ってあるんですよ。
ああ。あ、じゃあそこの お寺さんがやって
る。お寺さんはまあだからにはだいぶしてるんです当時ね。
うん。
まあまあ。
いや、わかんないです、
ね。うん。らしいです。僕が聞いた話です。ね。でもだからまあルーツは山口県にあるらしい。ほんで、ね、なんか行ったらしいで、俺のじいちゃんは一応行ったらしい。
うん。
萩の海鮮丼屋やってた。
へえ。
行って、うん。なんか軒先で話はしたとかいう話は聞いたことある。
うん、山口にルーツがあるんですね。
はい。はい。らしいです。だタブシステムに組み込まれてるかもしれない。
そうですね。はい。それを。
もうここで喋ってるってこと自体が、
うん、
もうやばいかもしれない。なんか
タブセシステムのこと山口の人が
わからんけど、まあそういう話を、うん、まあ、階段とは関係ないけどね。
でもね、
はい、
それでちょっと思い出したんですけど、
はい、
だからね。
はい、
この階段と Y 段っていうので東京に行った時に、そのナスってやつがおったんですよ。
はい、
これ言いました
よ。いや、聞いた。
その吉本の女芸人で、
はい
はいはい、あのヒゲ生える女の子と、
うん、
尾形さんっていうのと、うん、ナスさんっていうのがあって、うん、ナスさんは、うん、あのナスの与一の、
ほんほん、あの弓矢の
弓矢日本名人いましたやんか、
はいはい、
あれの末裔なんや。
ほんまかい、
うん、えほんまなんって聞いたら、うんうん、ああなんか家はそんなん言うけど那須与一なんか誰が知ってんのって言うんですよ。
有名、結構有名やでみたいな。
いや、めちゃくちゃ有名やでって。それで、
うん、
イベントで、
うん、
みんな喋るんですけど、
はい、
一発目に、
うん、
私ねマンコが臭いんですけどっていう話してました
けど、ね、病気やろ。
階段と関係ないけど
怒られるんですよ、はい、
ねえ。日本一臭くなるんやったらあれやけど。
病院行けよな、病院。
まあだからそのね、いろいろやなと思って、ね、
いやもうだからダメですよ、
ね、
うん、あのね、先祖が立派でもダメです。はい、うわな、いやいや結構僕ね、どれやったかな、どれやったかな、どれやったかな、メモってるんですけど、
はい、
そのメモが分からなくなってるっていう。やつもあるんですけど、一個ね、一個これはわかるっていうのが、はい、ね、大阪のね、千早の道の駅っていうのがあるらしい。
うん、
これちょっと知らんねんけど、
うん、
あるらしいんだけど、で、ま、うん、ちょっとね、まあ、まあ、あの、まあ、これヤンキー階段です、
完全に、はいはい、
うん、最近知り合ったね、若い、うん、あの、
はい、
大阪のね、いわゆる岸和田のヤンキーです。
うん、
もうそういう感じのやつ、そいつ自身も、
はいはい、
うん、レゲエ聴いててヤンキーですみたいな、
はいはい、
うん、
もう王道っすね、
喧嘩しますみ
たいな。躊躇なくやるわけですね。
感じのやつ、うん、やねんけど、そいつが教えてくれてんけど、なんかね、ね、そこのね、
はい、
道の駅で、まあそのたまって、要するに不良がたまって、
うん、
まあまあワイワイやっとったらしいわ、
うん、
でね、でこう、まあ、折ったら、先の方で、
うん、
なんか、バーッと光ったんやって。
はいはい、
光が、
うん。
光がバーッと光って、あれ、なんやあれと思って、うん、バーッと行ったら、まあ、何にもないと。まあ、何にもないんだけど、うん、おっさんが一人、バーッとこう、歩いてきて、うん、まあ、すれ違ったんやって。で、バーッとすれ違って、ほんなら今度、後ろの方で光がバーッと上がったんやて。
ほうほう、
えと思って、今度後ろかと思ってパッと後ろ見たら、その人が焼身自殺して、最初に見た光は何やってんっていう、うん、
どう、え、あ、それでおっさんが通り過ぎ
て、通り過ぎてその人が
焼身
自殺して、
い 光がなんか、
そうそうそうそう。まあまあちょっとシンプルな階段というかヤンキー嫌な話みたいな感じやけど、
超新自殺っていうのがな、
うん、そうそうそうらしいですよ。
僕ちょっといいですか。
はい、はい、言ってください。
これ高知の、
はい、
あの生き人形を話してくれた人がね、
はい、
話してくれたやつですけど、
はいはい、
その土砂をダンプで運ぶを、
はい、
運ぶ仕事をしてた、
はい、
して、
はい、
で2人で一班で、
はい、
2人一組で運ぶんですけど、はいはいはい、で山間部の対向一車線かなり狭い道を走って、
はい、
道沿いに土砂を下ろすっていう作業中に一人の職人さんが車から降りてダンプを誘導中に土砂に生き埋めになってしまったんです、
はいはいはい、
で掘り起こしてももう死んでたんですって、
はい、
でそっから1年後ぐらいに、
はい、
夜中に移動することがあったんですよ、はい、その相方がね、
はい、
そのダンプ死んでしまった時に見た、
はいはいは
い、でその事故があった道はちょっと避けてたんですって、夜中とかに行くの、
はいはいはい、
でもまあ、
はい、
どうしても通らなかんくて、
はいは
い、なんか後ろめたい部分があったから、はいはい、でそこはまあ 、はい、走ったんですよ、
はい、
で前を見ると、
はい、
対向車のヘッドライトが見えたんですって、
はいはい、
で車が、
はい、
まあ一車両しか通れないですから、
はいはい、
こう譲るために待ってたんですよ、はい、対向車を、
はい
はい、じゃあ全然来ないんですって、はい、ヘッドライトが止まって、
はいはい、
で来おへんから、
はい、
進もうかなと思って進み寄ったら、
はい、
いきなりヘッドライトが動き出したんですよ、
はい、
でまた慌て止めたんですよ、
はい、
じゃあうん、よく見たら車のヘッドライトじゃないなって気づいたんですよ、
はい、
で何やと思ったらそれがね、はい、シャーってこうすっごい勢いで、はい、こっちに向かって、
はい、
そのフロントガラスにビターンって、
あ、スライムを投げたような感じ、
はい、バチャーンビターンみたいな、
うん、
ぶつかったんですって、
はい、
ほんじゃもう辺りが真っ暗になったんですって。
ほうほう、
自分もこう目をこう背けて一回つぶってるんですけど、はい、パッて見たら、は
い、真っ暗、
真っ暗なんですよ、
はい、
えっと思って、
はい、
なんやろうと思って、
はい、
全然外が見えないんですって
、はい、
で車の車内の電球あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれを、
はい、
うん、パッてつけたら、
はい、
そのフロントガラスいっぱいに、
はい、
その亡くなった人の顔引き伸ばされた、
はいはいはい、映写したいみたいな
笑ってる場合じゃないですけどもう張り付いてるんで、
はい、
で、
はい、
あ、それでちょっとそっからまた消えるんですけど、それが、
あ、顔が、
顔が、
はい、
消えて、
はい、
で、まあ、すぐ逃げるんですけどね、
はい、
で成仏してないんやなと思って、
はい、
まあ慰霊塔みたいな、
はい、
建てたりして、はい、っていう話ですね。
あ、なるほどね、
うん、でもその教えてくれた人が言うには、
はい、
こう心霊的な現象が起こるとき縮尺がおかしいことはよくあるっていう。
ああ、なるほど、うん、なるほど、
うん、
はいはいはい、
そうなんですよ、
ああ、
からって言ってましたけどね、でも僕は独自に調べたんですよ、
はいはいはい、
じゃあこれはちょっと、
はい、
結構ね高知にまつわる話が、
はい、高知ね、
はい、
はい、
その「のぶすま」っていう妖怪がおるんですよ、
はいはいは
い、それは高知の妖怪なんですけど、はい、顔に覆いかぶさってくるんですよ。
ほう。
うん、で夜道歩いてたら、
うん、
まあ塗り壁みたいな感じ。
はいはいはい。
動き、はい、前に進めなくて。
はい。はい。はい。
とか、
うん、
はいはいはい、パッてこう
顔にこう、は
い、顔にビターンとこう、はい、張り付いたりする妖怪がおるんですよ、
はいはい、
で それと似てるなと思って、
はいはい、へえ
高知っていう高知ならではの
へでもそれはああそうかああなるほどな、うん、顔そのフロントガラスがあったから、
うん、そっちに
フロントガラスで、うん
止まってるけど。
止まってるけど。なるほどな。
本来顔にね。
はいはい。黒歯着てたかもしれへんっていう。
悲しそうな顔やったって言ってましたよ。苦しい顔やったって言ってました
よ。そうね。
あともう一個いいですか？
はい、いきます？
はい。僕、俺ね、ちょっとね、はい、あの、階段というか怖いなと思った話があって。
はい、はい。どんどん言ってください。
はい、あの、川又軍事、これみんな知ってるんですか、ね、
川又軍事、
はい、はい、川又軍事。
はい、はい。
あの、しゃぶでおかしなった人いませんか、
はいはいはい、はい。
で、今日もそれでまたね、僕、
うんうん、
今日というか、
うん、
あ、今日や、
うん
うん。ネットで、
うん、
犯罪系行ったら逃れられんくなりますやん。
はい。
調べ出して
。はい、はい。
で、いろいろ見てたんですよ。はい、それで川又軍事の、はい、その、はい、あ、話見てたんですよね。はい、でこれ気持ち悪いなと思ったやつがあって、
うん、
でこの人、
うん、
そのなんかしゃぶやって、うんうん、おかしなって、
うんうんうん、
商店街行って、うんうん、
包丁、
はい、
ブリーフ一丁でね、
ブリーフ一丁で、
うんうん、
で女性、
はい、
を刺しまくりますやんか、うんうん、女性3人襲って、はい、で子供乳児が1人死んで、
はい
はいはい、
はい、
ってありますやんか、
はいはい、
これねでもね、
はい、
あのほんで電波系っていうのが広まったって言って、
はい、
母親と児童乳児ら3人を刺し殺したんですね、
はいはい
はい、でねこれ、はい、すごいんが、
はい、
川又軍事のおじいちゃんいるでしょ、おじい、はい、おじいちゃんがいますよ、
はいは
い、おじいちゃんっていうのは刺し殺されてるんですよ、
へえ、
刺し殺されてるんですね、
うんう
ん
うん、
その、
うん、
深川で刺し殺されてるんですよ、
はい、
これ深川の事件ですよね、は
い、いや、うん、
深川通り魔殺人なんですけど、
はいはいはい、
うん、深川で殺されてるんですよ、うんうん、
川本さんは深川出身じゃないねんね、これはね。
違いますね。
うんうん
うん、でね、
うん、
この、おじいちゃん刺し殺されてますよ、
はい。
おじいちゃんを刺し殺した相手っていうのが、はい、川本軍司が最初に刺し殺した女の人のおじいちゃんなんですよ。
ほんまな、それ
は。はい。これは、
ほんまない。
結構有名みたい。
へぇー。へぇ
こんな偶然あると思う。
へえ、それ分かってたんやのか。
いや、分かって
ない。
あの、中華料理屋がたまたま来たやつを差し込んでるんです
よ。ああ。はい
はい。これを本人は知ってるんかどうかも分かんない。
分からないや。へ
え。警察が調べていくと、みたいな。
へえ。へえ。
すごい偶然やな、と思って。ちょっと気持ち悪い
そうですね、
その、
うん、
おじいちゃんが乗り移ったんじゃないかとか言われてますけど、
まあ運命のなんていうか、うん、まあカルマの
カルマこんなカルマある、
まあでもまあなんでもそういうことを考え出すとおかしくなっていくから、まあやっぱりねここはまあそういう事実あるけれども偶然なんですよっていうふうに収めなあかんとは思うねんけども、
そうですね、
へえ、
うん、と思うんですけどね、うん、でもまあネットの話なんでね、
そうでしょ都市伝説じゃないですか、
都市伝説の可能性あるのかな、
うん、
すごい荒い都市伝説を僕喋ってるかもしれないですね、
うん、まあまあまあまあいいんですよ、うん、それぐらいですか、
まだありますよ。
まだありますか。
はい。
どんどん言ってくださいよ。どんどん言ってくださいよ。もう今日は。
まだありますよ。これでもな。これはちょっとやめとこうかな。
何やめとこう。
これは人のブログのやつですか。
パクリわかんで。
でもね、あの、うん、この人すごい面白くて、
うん、
占い師の人なんですけど、ね、
はい、
あの、事件怪談がすごい多いんですよ。
へえへえ。おったことある
の？いや、あの、一応コメ、あの、連絡はしたんですよ。
は
あ、はあ、
は
あ。で、占ってほしいって言って、京都で。
は
あ、はあ、で、8月やったらいいよって言われて。
はあ、はあ、行くんや。
はい、行こうかなと思ったんですけど。
はあはあ、なるほどね。まあ、僕、またね、実はその、その続きでね、最初、さっき言った話の。陽介くんから聞いた話があるんですよ。
ああ、陽介くん
結構持ってるんですよ。ほんでね、まあいつもは、
うん、
アラームかけてて、うん、10時に起きるらしいんですよ、
はいはい、
朝のね。でアラームかけて10時に起きるんやけど、うん、その日はたまたまなんか音が聞こえて、
うん、
パッと7時に起きたらしいんですよ、
うん、
で近所に幼稚園もあるし、
うん、
まあ、声も聞こえることもあるかなと思ったんやけど、その日はまあ日曜日で、
うん、
別になんかこうざわざわ人がおるような感じでもなかったらしい、
うん、
であれと思って何の音やったんかなと思って、まあ、またもうちょっと寝ようと思ってうとうとうとしてたら、こんなね、はっきりと、
うん、
お経が聞こえてきて、
うん、
でもう線香の匂いがするんで、
うん、
ブワーッとあれと思って、でそれもね、もう感覚的には、
うん、
耳の中でお経を読まれてるような感じで、
はい、
こう外に響いてるような感じじゃなくて、もう耳の中にあるような感じ、
はいはい、
で線香の匂いも、うん、こう部屋の中に漂ってる感じじゃなくて、
うん、
鼻の中に、
うん
うん、匂いがあるような感じじゃなく
て、うん、
で、あ、これはもう明らかにおかしい、
うん、
思ってんで、すごいおかしいのかな、陽介くんの家には、
うん、
女の人と小さい男の子がおるっていう、もうこれはおるんですっていう、
あ、それはお化けですか、
お化けっていうか、はいはい、その
幽霊が、
うん、サムシングエルスがおるね
って、
でおると、これはおるんですよと、ほんでね、僕は、
うん、
その台所の上にある戸棚を、
うん、
絶対に開けっぱなしにしないんです、
うんうん、
っていうねんな、
うん、
それなんでかっていうと、
うん、
そこには小さい男の子がいるから、
うん、
いつもちゃんと閉めといてあげなあかんんですよ、
ほうほう、
っていう、
めっちゃ気持ち悪い生活してますやんか。知らんかったけど。
いやでもそれがなんていうか
日常なん、
日常やん、別にそれはだからそのなんか怖いとか、
こっちめっちゃ階段言ってたから、ね、
怖いとかそんなんじゃないんで、
恥ずかしいです、
うん、とにかくもうそういう環境、もうそういうもんやと思って生きてる生活で、
あ、はい、
で、あ、これおかしいなと思って、
うん、
戸棚をパッと開けて、
うん、
パッと閉じてんで、
はいはい、
その男の子がいる
から
いるから、
はいはい、ここから、あ、開いてたんですね、
いやいや開いてないね
って、開いてない、
開いてないねって、別に開いてなかったけど、
はいはい、
ここかなと思ってその戸棚をパッと開けてパッと閉じたら、
はいはい、
ピタッとお経と線香の匂いが、
おお、あんだけ調子乗って階段やっちゃったのになんか恥ずかしいですよ。そんな体験してるとは、
そうそう、あいつ結構ね、あの体験というか、だからそういうことが起こるみたいな、うん、
僕でもね今日ね、
うん、
今日ほんままさにね、
うん、
あのあれなんですよ、マヤケーブル登ってたんですよ、
なんで、
あのね、ま、 今回ね、
あ、階段
階段
あれの、
はい、
あの C のやつ
C のやつで、
はいはいはいはい、
今回あのマヤ観光ホテルで、
はい、
あ、やろうって、はい、でどの辺でやるか見に来てって言って、はい、行ったんですよ、
はい、
でねマヤケーブルがあるんですけど、はい、マヤケーブルの横の公園があるんですよ、
はい、
で、あ、なんか気持ち悪い公園やなと思ったんですよ、
はい、
でマヤケーブル登って、はい、でそのあのまとめてくれる人がおって、はい、で喋ってたら、
はい、
あ、そうやそうやって言って、はい、あの怖い話があって、
はい、
って、もう今この辺じゃ、
はい、
もう一番そのマヤケーブルの横の公園あるやろ、はい、そこはもう今首吊りのメッカになってるって言って、
へ
え、あ、俺感じてたなと思って
はいはいはい、
あ、思ったんすわって言って、
はい、そうやろうみたいな
よしよしと思って
だんだん来てるぞ
来てるぞと
ね、
でもね、そのマヤケーブルの前にまたマンションがあるんですよ、
はいはい、
その3階の一番左の窓見たって言われて、
はい、
いやそんなん見てないですけど、はい、って、ああそうなんやって、
はい、
あそこも有名でって言って、はい、バスに乗ってる人しか見えないらしいんですけど、
はい、
あのバスに乗ってる人がよく目撃するらしいんですけどね、はい、そのマンションがあるんですよ、
はい、
前に、
はい、
そこの3階の一番左の部屋の窓から、
はいはい、
おばあちゃんが手を振るんですって。
へ
で、あ、おばあちゃんがいつも手を振ってるわって何人かの人が
言うんや、
はい、こっちに手を振ってるって言って、で調べてみると、うん、あの誰もいないんですよ、その部屋
空
き家なんですよ。でおばあちゃんが昔住んでは
った
の。で、あの、うん、孫がね、よくバスに乗って来てたんつって、
はあ、
その近所の人の話では、
はいはいはい、
でその時にいつもおばあちゃんがあの
手を振って、
うん、迎えてたんつって、はい、で、その孫が亡くなったんですね、途中で、
うん、そうなん
そうなんですよ
どっちもいないよ、ね、
どっちもいないんですよ。
あ、ほんならバスにもおるんちゃうか、孫が
ずっと、
あ、ずっと繰り返してんじゃん、それバス側を、
ああ、バス側
ディグってみたら、
ね、ちょっとマンション側はちょっと見たんですけど、
うん、だからマンションに上がらしてもってバス見たら、
まあ、
いつも乗ってるやつが多いかもしれない。
逆に子供が手を打って、
逆に
言い方だけですよ怖かったけどゾッとしましたけど子供が手を打ってるんですね。
そうそうそう、
でなんかね、あの水道水に一人、
うん、
あの変なおっさんがおるって言ってました。
あ、うろついてんの。
いや、あのこの名だをな、
うん、
心霊で有名にさすんやっていうおっさんがおるからそいつに聞いてみろって言われてるんですよなんかすごい知ってる人おるわって言ってそんなやつおるんやって。でもその今その灘近辺ではそれが結構目撃談はあるよって言ってましたね、でもそうですね、窓か部屋から見るっていうのがまたちょっと思ってた
んですね、うん、バスを見た
ら、うん、バスから見るんじゃなくて、
そうそうそうそう、いいですか。
あ、いいです
ほんでね、もう一個、
あ、まだある、
陽介君から聞いた話が
めっちゃ持ってますよ。
あいつすごい話持ってて、僕はね、
うん、
子供を下ろしたことある女の人、
ああ
100発100中で分かるんですっていう。
100発100中ってすごい
です。100発100中で僕は分かりますっていう、
その見ただけで。
それがな、
はい、
見ただけじゃない、
はあは
あ、あのな、セックスするやん、
はい、
セックスするやんか、
はい、
チンポ入れるやんか、
うん、
手で掴まれねえでチンポ。
水子ってこと。
水子に、これ間違いないですって。
すごいな、なんか
あいつも聞くねんって、それ
を
したことあるって、ならあるって言って、
うん、 根本隆の漫画じゃないですか、それ。
毎回それはずっと掴まれるんかって聞いたら、
うん、
いや、その女の人が僕を受け入れてくれたら、されなくなります。
ああ、そう。
なんていうか、その、ちゃんと関係ができて、付き合うようになったら、だら最初はこうな拒むように、
はあ、
こう、なんて、わしづかみっていうの。
横からじゃなくて。
握るんじゃなくて、
握るんじゃなくて、
前から、
地球を守るように。
ガブッ、はい、そうそうそう。そういう感じで、こう掴まれる。
はい。人を。それがいいんですよっていうの。
そういう感じは、でもそれでもあいつだから精子出すわけやろ多分。
そうですね。
そう思ったら最低
な。呪われますよ、ね。
うん、
いやでもなんか、
うん、
いい話持ってますね。
あいつなんかいい話持っとんね。他にもなあ。あ、そうか。稲川のやつやらなかね。
あ、そうやそうや。
そうやそうや。それを忘れとった。え、
終わるところです。
大事なやつやらな。
パターンありますからね、そういう。忘れとったって。
いや、これね、
うん、
だから、だから先生の友達というか、先生の友達でもないけど、まあ、うん、ライブやって、
はいはい、
で、ゼロスか、
ゼロス、ね、ゼロス
とか、
はい、
そういうパンクのやつらと、
はいはい、
一緒やって、
うん、
で、それこそ、オレッジとか、
オレッジ爆裂ね。
はい、ほんで、打ち上げでなんか喋って、
うん、
こういう話持っとらへんのとか言って、
うん、
見とったらなんかその DJ で来とったやつが、
うん、
僕実はサイキッカーなんすよ、うん、
はいはいはい、
ほんでイベントも全部行っとんです、
はいはい、
丸山公園の、
はいはい、
なんか
ヤオン
丸山、ま、そうそうそう行っとんすよと
か、はいはい、
ほんまとか言って、そうなんや、ほんで実は僕は稲川さんも大、うん、好きで、一、うん、回ライブ行ってみたいなと思って、
はい、
行ったことあるんです。だからそれはまだ2000年代、
はい、
2005年より前、
うん、
やわ、多分、
うん。
僕が何歳の時で、なんかそういう話になって、2003年とか2年とかそういう感じやと思う。うん、ちょっとはっきりせえねんけど、の話だし。ほんで、まあ、テレビで稲川さん見てて、
うん、
この人のライブどんなんなんやろうなと思って行ったんです、
うん、
で、だけどまあそのちょっと予定が分からへんかったから前売り買わんと当日がちょっと出るって言ったから、
うん、
当日買おうと思って、
うん、
でなんかチラシかなんかには当日券発売が1時半からって書いてて、うん、で厚生年金法かななんか行って当日券売ってくれって言ったら、いや、何言ってるんですかみたいな、
はいはい、
2時半からですよって言われてんで、
はいはい、
その時点であれと思ってんで、
うん、
一応確か1時半って書いとってんけどな、
引いてる時間ね、
あれおかしいな、うん、と思ってんけど、まあええー、わーと思って1時間待とうと思って、うん、その前にある公園のベンチに座って待とって、うん、ほんならこのベンチの反対側の端に
うん、
なんかこうまあスーツ着た、
うん、
当時のそのそいつよりもちょっと年上ぐらいの兄ちゃんが座ったんやって、
うん、
で座って、あ、稲川さんのライブ行くんですかって、
はい、
話しかけてきてんて、ほんで、あ、はい、今日ちょっと行こうと思って前売り券待ってるんですよ、
うん、
って、あ、そうなんですかって、でどの話が好きや、
うん、
稲川さんのどの話が好きやみたいな話になったらしいわ、
うん、
でまあそのそいつはな、うん、とりあえずいや、やっぱり生き人形っすねみたいな、
うん
うん、もう生き人形が一番好きなんです、うん、
はいはい、
って言ったらまずそいつが生き人形知らんかったんて、
ほう、珍しいっすね、
そうやね、
うん、
その稲川のライブに
来てるのに、
来てるのに、うん、ああそうなんやと
思って、うん、
でまた調べときますと
か、うん、
で僕はねとか言って、
うん、
そいつが喋り出して、
うん、
一番好きな話が、
うん、
なんか家族が一人一人海へ入って、
うん、
死んでいく話があると、
う
ん、死んでいくというか消えていく話がある、
う
ん、海に消えていく話があって、
はい、
それが一番好きなんですよ、
お、稲川さんの、
うん、 って言うねんて、うん、でその話知らんかったから、うん、へえそんな話あるんやと思って、うん、それめっちゃ怖いっすねとか言って言っててんて、
うん、
でならまあ時間も近づいてきたし、
うん、
前よりあじゃあ当日券ちょっと並ばなあかんので、
うん、
僕行きますわって、うん、その当日券の窓口行ったと、
うん、
で行ってあの人まだおるかなと思って公園の方を振り返ったらもうその人はどっか行っていなかったんで、
うん、
あの人おらへんなと思って思って、
うん、
で前はと思って、うん、で当日券買って行ったと、
うん、
ほんなもうとにかく田舎のライブがすごいと、
うん、
もうテレビやったらコマーシャルが入るけど、
はい、
もうノンストップで階段また階段で圧倒されてたらしい、
うん、
でしてたら稲川さんが、
うん、
これまあ新作なんですけど、
うんうん、
今日初めてする話があるんですけど、うん、聞いてくださいって言って、うん、話を始めてって、
うん、
それがちょっとさっき聞いてた、
うん、
あ海へ、うん、
消えていく、
うん、
はい、
あの家族が消えていく話だった、うん、でうわ怖ーとか言って、
うん、
あこれあの人が言ってた話や、
うん、
思って怖いなと思って思ってて、
うん、
でまあライブが終わって、
うん、
でそのさっきの兄ちゃん会場におるかなと、
はいはい、
思ったら、うん、怖かったっすねみたいな話したいなとか、
うんうん、あの言ってた話
そうそうそうそう
しましたねみたいな
そうそうそうそう、
うん、
思ってて、で、
うん、
ほんで思ってたけどまあその人に会えず、
うん、
で家帰って、
うん、
で当時はミクシー、
うん、
ミクシーやってて、はいはい、でそのそうそうそうそのミクシーで、
うん、
あのなんちゅうのあの感想今日稲川
さん
のライブに行こうかなっていうので、
うん、
で、まあ、詳しくなんか書くやん、
うん、今日やったこと、はい、
うん、そういうタイプや多分な、うん、あのちょっと、まあ、そのパンクとかもめっちゃ知ってる、うん、オタクっぽいような
だから DJ ですかね、
そうそうそう、でこういうことがあって、
うん、
あれがあってこれがあってみたいな、
うん、
あの話を、まあ、割とこと細かく書いてたら、
うん、
その海にこう入っていく話がどうこうと書いてたら、うん、もうな画面がなもう絵に描いたように、
うん、
ビシャビシャビシャビシャビシャみたいな、
ああバグっていく
んです、そうそうそう、
はい、
もうコンピューターが動かへん
の
マジで、
うん、
えとか思ってこれおかしいなと思って、うん、でまた書こうとしたら、
うん、
な
る
とあかんわと思ってもうパソコンを一回電源切って、
うん、
でもその海の話の部分はなしで、
うん、
ミクシーに投稿した
じゃ投稿できた、
投稿できた、
うん、
でもそこでな、
うん、
はっと思って、
うん、
あれおかしいな、
うんうん、
稲川さんは、
うん、
この話、
うん、
今日初めてする話やって言って、
うん、
あのその家族が消えていく話をしたのに、
うんうん、
なんであの兄ちゃんは、
あ、そうか、
うん、その話を
知ってたん、
知ってたんかな、
うん、
どっかで読むってったって、
うん、
今ほどな、
そうですね、
うん、その当時、
ネットも
コンビニ本とかもそんなないし、
うん、
なな
かなか出回ってない、
そうそうそうそう、出回り方がちゃうのか、うん、あれ、ちょっと待てよ、うん、なんかおかしいな、
うん
と思って、
うん、
そいつが言うには多分、
うん、
その人は、
うん、
その海に消えていった家族の誰かなんちゃうかなと僕は思ってるんです
はあ
言うね、
なるほど、
うん、でほんでな、
うん、
でまあそこまで、
うん、
階段は、
うん、
でまあ俺はさ、
うん、
はっきり言ってそこまでそんな稲川さんのこと詳しくないから、
うん、
ああそんな話あるんや、
はいはい、
でもええ話やみたいな、
うん、
めっちゃええやん、
うん、
その稲川にまつわる怪談っていうのは、
うん、
もう、
まあね、
グッドですよ、うん、みたいな感じで言っとって、
うん、
で先生に、
うん、
その海に消えていく話、
うん、
サーフィンの話があるやん、
はいはい、
うん、なんか
大ネタね、そうそうそう、はい、
でその海に消えていく話ってあるみたいな、
うん、
聞いたら先生もまあ ちょっと分かんないですね。
わ、うん、かんない。
聞いたことない。で、調べても分からへんかったよ、
うん。
はっきり言って。
ないっすね。
うん、ほんで、さっき、まあ、これ、収録の前に、会長にも聞いた
よ、うん。
うん。
会長詳しいですからね。
うん。会長も、いや、ちょっとそれは分からへんな、み
た
い
な
感じなんですよね。
うん。うん、ないっすね。うん、そのライブでもやったのかどうかも定かになってくるんですよね。
そうやね。だそれも含めての、
うん、
なんかそいつが幻想を見てたんちゃうか
みたいな、うん、見せられてたというかね、
うん、
まあ、そうや、うん、まあ、そうですね。生き人形、うん、まあ知らん人もおるかもしれんけど珍しいですけど ね、
うん、それ
ね。
でもさ、その人がやで、
うん、
そのまあ、その階段の登場人物で、もともと別に実は稲川さんのファンでも何でもなくて、
うん
うん、なただその階段の中の登場人物やとしたら、
まあ、知らない、ね、
知らない可能性はあるやんか。
なるほど、例が見に来てるんですね。
そう、
でもそれはありそうですね、稲川さんの話を。
なんかな、うん、俺の話今日するんかみたいな。
うん、あ、なんかちょっと切ない感じもしますね。
ちょっとね、
稲川階段みたいな全体的に稲川階段で
メタ稲川
してくれだな。
なかなかな、
うん、でもなんかええネタっすね。
ええ話を
さらっと、
さらっと。だからまたちょっと追うて、うん、その話がどの話なんか、
そうですね、
もう一回聞こう。多分きっちりしてるやつやから、
あ、覚えて
分かると思うね。その辺の素人とは全然違う、ね、まあ、こういう言い方したら申し訳ないけど、あ、まあ、その物事の把握の仕方というか
パチッとしてる、ね、それはそれですねとか、
そうそう、絶対にその、
はい、曖昧な答え
きちっと覚えてるタイプやと思うね、はい、物事をな、う
ん、じゃあいけますね、
多分な、うん、
あ、
と思う。
お化けが聞きに来る、
うん、そうそうそうそう。稲川先生の階段を、
うん、
稲川先生の階段の登場人物が聞きに来てたんです。
聞きに来る、
はい、
ええ階段になりましたね、これ
高青年会館にな、うん、はい、
絡ましたいですよね、稲川さんとかと。
これをな、聞かせてあげたい、
うん、
稲川さんに
いいねって言いますでしょうね。
あ、そう、
ああ、はあ、聞きに来てるのかもね。
だから先生、会う機会ないとも言えないでしょ。
稲川さん会いたいですね、もう一回、
うん
うん、
会ったらちょっとぜひ聞いてほしい ね、
うん、だから一応、
うん、
そのコーチ あのメール送ってくれてた人、
はいはいはいはい、
あれに、
はい、
あれがね、ちょうど稲川さんがコーチに来る日なんですよ。
あ、そうなんや、
はい、で、その一応アフターパーティー的なやつで、
はい、やるんや、
やるんですよ。でも関係ないですよ、全く。
はい、分かる分かる、その要するに分かる分かる、は
い、でクラブなんですよ、いつもやってるのが、はい、ハードコアのライブハウスで、
はい
はい、でその人らは行くらしいんですよ、
はいはい、
稲川さんの、
はい、
で僕も行こう思って、
うん、はい、
稲川さんの、
はい、
でももうそこソールドアウトやったんですよ。
ああ、
で聞い
て、それ裏から出ましたね、
うん、で聞いてみたらもう箱側は関与せんから、うん、当日行ってその稲川組と話するしかないって言って、
うん、え、事前に連絡したんじゃん、分かんのかな、無理か、そこまであれか、
ちょっとね、
先生のこと覚えてるかどうか、うん、分からん
も
んね、
もうアホになっていくかです、ね、あの生き人形のこと聞いた田中ですけど。
いや、でも怪談グランプリでお世話になったでええんちゃうの。
そうそうね、一回ちょっと言ってみようかな、う
ん
う
ん、どうせ行くねんからね、
はい、
うん、
で当日もしかしたらね、うん、相席が開くかもしれないですけどね、
はいはい、金払わんって言ってるわけじゃない、
はい
はいはい、
そうですよね、
はい
はい、で会ったらちょっとね、
はい、
こういうことがありましたよって言いたいです
ね、はいはい、こういうことっていうか、その話を聞いてほしい、
うん、ああ、
どの話かっていうの、うん、
そうですね、
うん、まあまあ、そういうことがあって、うん、で、うん、この話ってどの話ですか、はい、みたいな、 まあ、あのもちろんリスナーさんでも分かる方がおられたら、
あ、そうですね、
教えてほしい、
詳しい人いるかもしれない、
そうですね。
でもあの情熱大陸やってたんですよ稲川さん、
はい、
はい、んでまあ、
うん、
あの結構見せてましたよね、階段の作り方とか。
あ、そうなん
や、はい、その中で一番僕怖いなと思ったのが、うん、最後の最後なんですけど、
うん、
あの長男の人が出てきて、
はいはいはい、
次男の人は確か亡くなったんですよね。
亡くなった
の、はい、
あ、障害があった
人ね、障害があった人、はいはい、で最後長男の人、テレレレテレレレレレのエンディングぐらいでも長男と
嫁さんも、
いや、奥さんは別に、はい、で息子、その長男の人とは定期的に今会ってるみたいで、
会ってるんや、
でご飯食べに行くんですって、
はい、
2人で、
はい、
で、
はい、
どうなんですかみたいな、
はいはい、
情熱大陸の人が、はい、もう階段とかやらないんですかって、はい、息子さんに、そしたら、いや階段って、はい、そのどんどん、
うん、
この科学が進歩してね、
はい、
その暴かれていくじゃないですか、
はい、
その科学的に、
はいは
い、じゃあもうこれ商売何なんじゃないですかみたいなことすごいその元も子もないことを真剣に言うっていう稲川さんもびっくりしてましたよ。ちょっとうってなってましたでちょっと曲がって、お前なんてこと言うんだって言ってました
よね階段はそういうもんじゃないんです
バレるじゃないですかって言ってるとなんか全てがその
ほんまのことやねん
そうそうそう、それ真剣に言うっていうのが、ね、怖かったですねびっくりしました
ね。わかりました、ね、
でもその冬場の取材とかちゃんとしてましたね。
ああそう、
はい、
ああ
お寺行って岩くつくんどこ行って、
うん、
んで、あ、でもね、あの、見てる人も多いと思うんですけど、
はい、
すごい短編のやつも集めていくんですよ。
はいはい、
どんだけ。
ショート、ショート。
はい。
はい、もうまあ、いたらあっさりしたものもね。はい。
それもブワー集めてるんですよ。
はい、はい。
でも書いてるんですけど、
はい、
で、それを合体させるんですよ。
やっぱり、うん。
その大ネタの部分に入れていくんですよ。はいはい
は
い、
やっぱりね。やっぱそれやな。
うん。だから、一つの、ストーリーがあった中に、はい、やっぱりちょっとその実話的な気持ち悪いやつありますよ、
はいはい、
なんかただおるだけの、
はいはい、そういうのを組み込んでいくんや、うん、
音だけが聞こえるとか、はいはい、なんかそれを、はいはい、んで、はいはい、すごい一つのやつにまとめていく感じですね。
なるほど。まあそんなとこですかね。
そうですね、う
ん、また集めておきますというかね、集めてんのに
うん、
メモがあまりに断片的でちょっと、ね、あの逃しての俺なんか1個2個ありましたね。
ね
え、
ね、
ちゃんとちゃんとメモらなんか
も。まあでもセンスさんも怖かったですね。ちょっと
センスさんも結構良かったね。うん、先生も、もうこれはあのもらったぞと。
これすいません、はい、あかんかったらまたなんか言ってもらったら
でも先生もう忙しいね。もう来たね。
そうですね、うん、
単純に階段だけで言ったらほんまに先生ぐらいじゃないですか。こんなに忙しい武器が階段だけで言った
ら、ね、そうですねしかもすごい武器で勝負してますけど
だからね、あのうちの番組から出たねスターですから、あの皆さん
すごい、
あの頼みますよ、あのネタをね、
攻撃力がもうね
供給してくれ。
ボロボロの状態で今むき出しで戦ってますんで
、うん、今の稲川先生のやつもいけますから。
ああ
、そうね、
そうですね、
ちょっといい、
うん、
いい話というかね。
だから阪神電車から来ましたからね、フォアが。
いつ、
うん、この前ですね。
あ、そうなん、
はい、
どこでや
る
の。
岩屋です。
あ、そうなんや。
怖い家店ってやってるんですよ。
はいはいはい、
一応あれに絡めて、はいはい、美術館ではしないですよ、
はいはい、
あの岩屋の、
はいはい、
あのちょっとした美術館の、
いつやんの、
それ8月の、まだはっきり決まってないんですよ。
ああ、そうなんや。
まだちょっとわかんないですけど、8月のあの、あ、じゃあ、岩屋のちょっと、施設みたいなのありますよ。あの、43より上。
あ、BB。
BB。
はいはいはい。
やるとしたらあそこ、
ね。あ、BB な。はいはい。BB のほ、あの、ビルの人らはな、
はい、
割とな、だ俺らが世話になってるような店に飲みに来てんねん。で名刺交換とかしたことあるねん。
あ、そうなんですか。うん、
だから割と、あっこギャラリーもあるし。
そうですね。美術館もちょっとあって。
そうそうそうそうそう。これたまに行くよ、ギャラリーも。うん。なるほど、なるほど。
そうなんです
か。はいはい。そんなとこですか。
ええ、
はい。もう予定とかまた、いいですか、なんか、分かってることだけでも言ったら。
そうですね。名古屋は8月。はい、
名古屋もあると調べてください。あれ、それは階段の、まあ、
あの戦いですね。
戦い
ね。山口敏太郎さんの
グランプリじゃないけど、
はい、
なんかね、あれね、
プロだけが戦うっていうやつですね。はいはいはい、
ほんでね、階段グランプリ今度浜先生っていう人が出るんちゃうか。
あ、あの九州の人ですね。
そうそうそうそうそう、福岡の怖い話聞いてる、はい、書いてあった先生。そうそうそう、応援しよう。
すごいですね。いや、階段グランプリはね、今回のやつは、あの、その高松いっつも呼んでくれてる恐怖新聞健太郎も出るんですよ。
あ、そうなん
や。はい、
先生は、
あ、僕は出ないんです。出ない。亜美さんも出るんかな。
あ、はいはい、それくらい寄って。 その岩屋もあるかもしれん。
岩屋もあるかもしれんですね、
は
い、
関東は、
関東は
今のとこは
ないです。
高知は、
高知はありますね。
それいつですか。分からない。
分かりますよ。これほんまね、ちょっとやばいですよね、
うん、予定
ネタが、
あ、ネ
タが、はい、あ、8月14日、
はい、
これね、ベアーズなんですよ。
ベアーズ、
はい、うん、ベアーズのいつも読んでくるんですよ、階段、
はい、
で17が、
はい、
17は
名古屋。
あ、17はこれ大阪っすね。
大阪、
はい、
どこですか。
これは、これは階段と Y 段の大阪編です。
あ、まあ、白芸、
はい、白芸ですね、はい、で18が名古屋です。
18名古屋
で、19が、
はい、
マヤ観光ホテル、
はいはい、もう毎日やん。
これやばいな。
高知は、
高知は30です。8月30
30
で、ここも8月30高知でしょ、
はい、
で31高松、
ああ、四国、
はい、でまた9月1日高知なんです。
四国中央のつなが
り、これちょっと
ハードやな。
ハードですよ。それで8月30の、
はい、
30の前が東京なんですよ。
前っていうのは29が、
あ、いや、8月30の30は、
はい、
深夜なんですよ。
あ、30日にダブルヘッダー
なの。ダブルヘッダーなんですよ。
飛行機、
これ飛行機ですね。
あ、
でもこれもちょっとどうなのか分かんない。それ収録なんですよ、なんか CS 富士の。
あ、東京、
はい、なんかよく分かんないですけど。
高知間に合うん、それ。
高知はイベントは間に合うんですよ、うん、稲川さんのにちょっと微妙になるって。
あ、それがあれか。
そうなんです。
うちの番組にメールくれはった。
そうです、そうです。
あ、あれか、あれか。
そうです、そうです。あ、そうです、そうです。
そうなん、出演オファーがうちの番組に来るんや、
はい、ガモンで来てました。
ガモンって聞いてはんの、
う
ん、
ガモン、
ね、そしたら申し訳ないなと思って、うん、
ガモンで返しましたよ、僕。で、矢野兵道さんが、
はい、
司会室、確か。
あ、この前俺現場矢野兵道さんと一緒やって。
あ、そうなんですか。
あの、ちょっとしたプライベートパーティー。
プライベートパーティー
言ってんかな、言ってんか分からんけど、ちょっとな。
ああ、
あの、プライベートパーティーで、俺ちょっと世話してて。
へ、う、ぇ、ん、そうですね。これだから申し訳ないですけど、使わせてもらいます。すいません。
はい。せっさん、もう、かられたと。わかりました。 ですか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。